お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。第二次世界大戦中に起きたオーストラリアでの日系人の強制収容。このほどこの日系人の強制収容をグローバルな視点で見直そうというカナダの研究プロジェクトが始まり、オーストラリアの研究グループ日系オーストラリアからメンバー3人が登壇するウェビナーアイデンティティ&インターンメント The Japanese Australian Experience が来週23日に行われます。今夜はその3人のうちの1人、30年以上前からオーストラリアでの日系人の強制収容を研究するクイーンズランド大学客員研究員の永田百合子博士にお話を聞きました。日系人の強制収容の話というのはグローバルな話題なんでしょうか？カナダから話が来るということは。
アメリカ、カナダの第二次世界大戦中の日系強制収容事情というのは結構知られているんです。多く の数の日系人がアメリカ、カナダに定着してその言いましたので、強制収容の人数もとても多かったということもありますけれども、多くの研究書でも書かれてますし、それから体験者ご本人たち の体験記ですね、そういうのもたくさん出ています。ですから日本でも結構映画になったりとかしているのでご存知の方多いんですけれども、オーストラリアとなると、オーストラリアでもそういうことあったんですかみたいなことで、あんまり知られてないんですね。でこのカナダの研究プロジェクトはそういうそのグローバルな視点で日本人、日系人の強制収容をその見直すみたいな、そういうプロジェクトを彼らは企画しまして、で比較的知られてないオーストラリア、それからいわゆるオセアニアですね、ニュージーランドとかニューカレドニアとか、その辺の島 の事情なんかも今回その彼らはプロジェクトの中で反映させたい。そして比較研究と言ってもいいでしょうかね、分析ですね、その歴史的な流れの中で日系人強制収容が各地でどういうふうにして行われたかというのをこう照らし、そして浮き彫りにするという、そういうプロジェクトのようです。
オーストラリアでの日系人の強制収容の歴史、状況というのは、例えば北米と比べると何か違いがあったりするんでしょうか？
一つの違いは、カナダやアメリカの場合、北米ですね、の場合は、家族移住だったんですけれども、オーストラリアの場合は、オーストラリアに迫害主義で、そのために、いわゆる家族での移民、というのがほとんどなかったということで、その定着の定住のその過程と、それから定住の数ですね、数がやっぱり圧倒的に少ない。それからオーストラリアの場合には労働移民がほとんど、いわゆる出稼ぎですね、出稼ぎで独身の男性が多かった、真珠貝採取と、それからサトウキビですね。そういう意味でアメリカ、カナダのいわゆる家族移民、家族で渡ったっていう、そういう移民の形態と違いますんで、連邦政府になった1901年のいわゆる国勢調査で、いわゆる生まれが日本だという数が3000人ちょっと全国で、ですからもう数的にはもう北米とは圧倒的に少ない数で。
永田さんは1980年にオーストラリア人の夫とオーストラリアに移りました。言語の講師として大学での勤務がきっかけとなり、より高い学位を取得するための研究を始めます。そこでこの日系人の強制収容というテーマに出会うことになります。
それで始めたのがこの歴史の研究なんですね。やはり自分もやはりオーストラリアに渡ってきて、昔渡ってきた人がそのどんな 方たちで、どの辺にいたのか、やはりその辺非常に私興味がありまして、でそれがまあきっかけというか、それで調べ始めましたら、戦争が始まった時にオーストラリアに渡ってきた日本人は一体どうなったのか、その辺を読んでみたいと思いまして、いろいろ探したんですが、なかなか出てこない。全部強制収容になったっていうことは書かれてあるんですが、詳しいことはあんまり書かれていない。それで私が個人的な興味もあったんですが、これを研究課題にしようということで始めたのが、今お話ししている日系、ね、オーストラリアでの日系強制収容事情という、それを、まあ、博士号で論文を書きました。
最初はどういうことから始められたんでしょうか？
もちろん、その日本人移民に関してはね、たくさん、研究者がおられまして、
はい、
その先生たちがお書きになったものを、まずとにかく勉強して、それで私が積み上げたのは、結局戦争が始まった時、一体どうなったのか、その間は、強制収容所、キャンプですね、収容所で皆さんどんな生活をしてらしたのか、それからその時の、その彼らの気持ちはどうだったのかとか、それから政策はどうだったのか、取り扱いはどうだったのか、その辺を調べるのには、やはり公文書のいろんな書類ですね、オーストラリア側の書類、それとあとは聞き取りですね、
はい、
それからあちこち行きましたオーストラリア中、これは体験者のいわゆる強制収容所に入っていた人というよりも、強制収容所があったということを知っている人たちの、オーストラリア人の方たち、キャンプで収容所でガードをしていたとか、それからエンジニアをしていたとか、そういう方たちの助けっていうか、協力でキャンプの跡地をこう歩いて、ここにはトイレがあったとか、ここは食事をしている、するための食堂だったとか、その頃はまだそれは、これ80年代半ばから後半ぐらいですから、もう30年40年前になるんですけれども、フィールド調査ですねをしながら当時の様子を聞かせていただいた。それが非常に助かりました。その当時が、なんていうんですかね、頭に浮かぶ建物はなくても、その様子がこうよく分かって、であとは大変だったのはやっぱり体験者ですね。そのいわゆる戦争始まって逮捕されて、そして収容所に送られたご本人たちの言葉というのは、これがとてもやはり大変でした。もうすでに、ほとんどの方、一世のほとんどの方がもう亡くなられていましたので、
はい、
お話を聞けたのは2世から次の世代の3世という、そういうもう時代になってましたので、それがちょっと残念でしたけれども、それから一世の方で日記を残している方が何人か、
はい、
いらっしゃいましたので、そういうのを手に入れた場合は読ませていただきました。
特に印象に残っている聞き取り調査は何かありますか？
特に日本で聞き取り調査をした時に、その当時のその緊張感っていうんですかね、そのやはり普通に生活していたんだけれども、戦争と同時に罪人のように扱われて、そして土地の警察官が来て、それで連れて行かれた、連行されていくという、いわゆるもう罪人扱いですよね。やっぱりそういうのが結構心の奥底までこうやっぱり傷ついているというか、ですから私がその当時のお話をお聞かせくださいと言って、そして心よく応じてくれたんですけれども、その話している時に全然他の人が外から例えば入ってきた喫茶店でそばに座ろうとすると、もう話したくないということで声を潜める、今あの人行くまで待っててくださいとかね、そういう、なんていうんですかね、やはり傷になっているなという感じがちょっと印象的でしたね。それはもう日本だけじゃなくて、オーストラリアの中でもそうでした。特にオーストラリアの場合は オーストラリア生まれの日系2
世
も、やはりに日本人の血が入っているからということで、強制収容になっているわけですよね。ですから、かなり傷ついてます。
オーストラリアの日系人の、その強制収容についてよく聞かれる質問であったり、よくある誤解といいますか、間違った情報があったりとか、そういうのはあったりしますか？
そうですね、大体そのオーストラリアとの戦争で、まず若い人なんかですと、オーストラリアも戦争したんですかみたいな、その辺から始まりますよね。日本人のいわゆる戦争捕虜 POWについての話は多くの方がご存知です。カウラで大脱走がありましたよね。ただその中に、その同時期にいわゆる民間人の普通の人たちが敵国人としてその強制収容にあったっていうことはあまりご存知でない。でまだ強制収容という言葉がやはり非常に暗い意味を、イメージがあるので、なんかすごい取り扱いが悪かったんではないかっていうような印象を持たれる方が多いです。もちろん強制収容で家財も家も失ったっていう、そういうそのもちろん被害は相当なものでしたけれども、でも強制収容所内での生活自体は非常に人道的に行われた。ですから食事が足らなかったということもありませんし、まあ、どっちかというと食事の配給は食べられないほど量があった。で特に子供がいた家族組が収容されたビクトリア州にタツラというキャンプがあります。ここは子供がたくさんいましたので、ミルクの配給がきちんと行われて、でですからミルクが余っちゃって、そのミルクを使って掃除にして、いわゆる木をミルクで掃除するとピカピカになるんですね、
はいはい、
とかミルク風呂をしてミルクを使ったというような話、
はい、
そのぐらいいわゆる食物の配給は十分にあったっていうような話を聞いたときに、やっぱりそれはちょっと意外でした。私は
クイーンズランド大学客員研究員の永田百合子博士でした。来週23日に行われるウェビナー、アイデンティティ&インターメント、ザ・ジャパニーズ・オーストラリアン・エクスペリエンスは、今回お話を聞いた永田百合子博士、そして日系オーストラリア人で強制収容をテーマにフィクション作品を書いた作家のクリスティーン・パイパー博士、そして日系4世のアンドリュー長谷川さんの3人がプレゼンテーションを行います。永田さんは強制収容の概要や背景について、そしてパイパー博士は日本人とオーストラリア人のハーフという立場から見た強制収容所での2世の気持ち、そして長谷川さんは強制収容を経験した自身の家族について5世代にわたってどのようなアイデンティティの変容があったかについてをそれぞれ話す予定です。ウェビナーは英語での開催になりますが、興味のある方は日系オーストラリアのフェイスブックページ、または SBS ジャパニーズのウェブサイトからインタビューページまでどうぞ。
SBS 日本語放送のフェイスブックページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。